猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
長くなってごめんなさい。
頑張って最後まで聞いてくださいね。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第27回始めます。
はい、始まります。始めます。
始まります。
始まります。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
こんばんは、お疲れ様です。
いや、バタバタですね。
バタバタです。はい、仕事バタバタです、本業の方がだんだんバタバタになってきました。
ねえ、なんか、年末は年末でバタバタで、ね、年明けでちょっと落ち着くかなと思って、またバタバタで。
全然バタバタですね。はい。ということで、収録時間もちょっと押してしまって、遅くなっちゃって申し訳なかったんですけれども。はい。まあ、ちょっと頑張って、上げ上げていきましょう。
はい。上げ上げて。
上げ上げていきましょう。
はい。
猫の尻尾。
で、はい。じゃあ、恒例の教えて猫博士のコーナーから始めていきたいと思います。
はい。
はい。今回は、以前ちょっとカズシさんの方からツイッターで、いただいてた質問で、教えて猫博士ということで、どうして猫の舌はザラザラなんですか、妻と議論してましたけど謎は深まるばかりということで、質問をいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何を奥様と議論してたんでしょうかね。なんかこう、議論ってことは、こういう意見と、こういう意見とって違ったってことですよね、きっと。ね。私の知っている猫が舌がザラザラなのは、
はい。
体をブラッシングするために、
はいはいはい。
舐めるのに、まあ、天然のブラシというか、はいはい、いうので、まあ、舌がザラザラになっていて、まあ、普段から、綺麗好きなので舐めるっていう習性があるんですけど、
はいはいはい。
まあ、毛の抜けがありの時期が、春と秋に来るんですけど、その時期も毛が結構抜けたりとかするので、
はい。
それのブラッシングのために舌がザラザラになっているっていうのは聞いたことあるんですけど、それ以外の話を私聞いたことがないので、何を口論してるのかなってちょっと逆に思っちゃいました。
なるほど。
はい。
ということは、まあ、日頃からあれですよね、猫ちゃん綺麗好きで、ペロペロ舐めてね、毛づくろいとかしますよね。あれってやっぱり毛が抜けちゃうじゃないですか。そうやって舐めてたりすると。特にその生え変わりの時期とか。
はい。
それってやっぱ飲み込んじゃうんですか。それとも吐き出しちゃう。
飲み込んで、どんどん溜まってったら吐き出します。
溜まって、毛玉として吐き出しちゃうっていう。
そうですね。よく猫草とかって売ってるじゃないですか。それを食べて、なんていうのかな、おっと促すというか。
はいはいはい、はい。
で、猫草食べて、吐き出します、一緒に。
なるほど。そういうことなんですね。
そうですね。今、餌の中にも毛玉コントロールって言って、糞で一緒に毛を出すものも含まれてますけど、大体猫ちゃんは戻す方が多いと思います。
なるほど。ね、はい、前にね、そういう話もちょっと、毛玉の話の時に
してもらって
ね、してましたけれども、そうか、なるほど。まあ自然、ブラシの代わりと、いうことなんですね。で、まあ、舌はザラザラです。じゃあ、あれですか、猫好きさんも、ミトちゃんやマニアちゃんに舐められると、痛かったりします。ザラザラで。
あ、そうですね。そうだね、そうだね、ありがとう、ありがとう、いらない、いらないって言って、ちょっと逃げます。
ああ、そうですか。
痛いので。
痛い、やっぱり痛いんですね。
痛いです。
なるほど。結構ザラザラなんですね。
そうですね、本当にサメ肌以上にザラザラですね。おー、うん、
そうなんだ。
はい、そういう感じですね。
わかりました。
はい、はい、
ということで教えて猫博士のコーナーでした。
はい、かずしさん、ありがとうございました。
これで奥様と議論ねしなくても済むのかな、結論が出たということで
ね。
はい、
こんな感じで。
そうですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、じゃあ次に、今日の本編に早速入っていきたいなと思いますが、
はい、
今日の本編は実は、まあ、お正月休みで少し収録がね、飛んだりしたりしたんで、うん、いろいろいただいたお便りとか、
うんうん、
メッセージが溜まっているので、特に今回はテーマを決めずに、お便りのご紹介とかメッセージ、溜まったメッセージのご紹介っていうのを一気に、やっていきたいなと、
うん、
思います。
はーい。
はーい。で、公式メールの方に、お便りをいただいてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、順番にご紹介していきたいと思いますけれども、前回もそうですし、その前もちょっと、告知したんですけれども、公式メールの方にいただいたお便りに対して、まあ、お礼というほどのことでもないんですけれども、
うん、特別な、ね、
番外編という音源を、お礼に、メール、お礼の返信ということでメールでお送り、まあ、その、情報をお送りしたんですけれども、うん、それに対していろいろ、メールで、また、それに対しての、お返事ということでメールをいただいたりもしていますので、
うん、
それについて、順番にちょっとご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。まず1月6日に、橋さんからですね、
はい。
いただきました。
はい。
猫好きさん、ガンダルフ様、メールといつも楽しい配信ありがとうございます。番外編の方を早速チェックしてみますと。僕自身ツイッターはやっていないのですが、
うん、
ハッシュタグは時々チェックしていますと。うん。猫のしっぽポッドキャストを知ったのも、民大のハッシュタグを見ていた時に発見しましたと。これからも配信楽しみにしています。ということで、ハッシュさんからいただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。随分以前にね、ハッシュさんの方からもメール、まあ、民大を聞いて、うん、それは民大が終わってしまったんで、いろいろ探してたらね、このシップにたどり着いたということで聞いていただいたというメールをいただいたんですけど、まあ、それに対して、まあ、番外編のメールをお送りしたら、またご返事いただいたということで、
うんうんうん、
まあ、で、民大も終わったんですけど、ね、後継番組で、いよいよ、ね、
うん、
ダイエットラボ配信が、
ね、ね、されましたね。
されましたね。
続々されてますね。
そう、年末怒涛の配信。
ね、
があった後、まあ、あとは週1ぐらいのペースで、まあ、やっと通常ペースに戻ってきたのかなという感じです
ね。いう感じになってますね。
怒涛のように3本か4本まとめてドーンと来て、もうびっくりしちゃいましたけれども。
ね、本当に、ね。
ダイエット研究所というのがまた民大の後に正式に始まりましたので、まあ、ぜひ聞いてみていただければなと、うん、橋さん含めて聞いてみていただければなと思います。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい、それから、1月9日に、ピンチャさんから、メールを、うん、これもまた公式の G メールの方に、いただきました。
はい。
はい。ガンさん、猫さん、こんにちは。去年からやってみたいことを年の初めに体験したので、レポートします。
うん、うん。
うん。カラオケに行ったらドン引きされたりとか、家族を誘っても一緒にいてくれないとか、悲しいことになっていましたので、ついにお一人様カラオケに出向きました。
うん。
と言っても普通のカラオケボックスではなく、お一人様カラオケ専用のボックスがある、そういうカラオケボックスに行ってきましたと。
そう、私も行ってみたいと思ってた。
ほうほうほう。で、そこのカラオケボックスはビルの2階3階で運営していて、2階が多人数用の普通の、まあ、カラオケのボックス、うん。そして3階がお一人様用のボックスとなっていましたと。
うん、
うん、うん。で、 利用のボックスは幅1メートル、奥行き 1.5 メーターぐらいのスペースで椅子と机があり、その上に手に持って使えるマイクと、うん、We Are the World のビデオに出てくる、うん、出ている風防がついたマイクが各1本ずつと。
うんうんうん、
で、カラオケリモコンと8チャンネルミキサー。おー、なんかすごい豪華なミキサーまであるんですね。設備ですね。はい。
うんうん、
で、目の前にカロかけ壁掛けの20インチぐらいの液晶モニターがかけられていて、ヘッドホンが一つありましたと。で、まずボーカロイドの速いテンポの歌を練習したかったので入れました。しかし惨敗。娘とかよく歌ってんだけどなぁと。で次にとにかく自分の定番の曲を入れまくりと。レベッカ、RC サクセション、筋肉少女隊。
懐かしい。
あとなんだレッドホット、
うん、
チッパーズ、それから55、これは、188等の定番曲を次々入れるのですが、一、うん、人だと選曲している間、無音状態が非常に嫌なので、かなり頑張って選曲しましたと。
うん。うんうんうん
まあ部屋で一人でいろんな曲を選曲できて気持ちよく歌っても家族とか近所に白い目を向けられないそんな感じで楽しめましたと、
うんうん、
また行きたいなと思いますと、
うん、
おう平日の昼30分200円で2時間半シラフで歌いまくりました平日の昼
結構頑張った
ね結構頑張りましたね、うん、ちなみにドリンクバーは無料ですああなるほどなるほどそれはまあ料金の中に入っていると、うん、ドリンクバー、
うん
う
ん、
シラフで飲むで、歌う分には、普通の、その、ね、お部屋の料金だけでいいということなんですね。
ね、
お
酒とか。ですよね。値段なら安いですね。
安いですよね。まあ、うん、お酒はまあ別料金ってことなんでしょうね、アルコールは。
あ、そうですね。
ですよね。うん、はい。で、かなり腹筋に来ましたと。多分お酒も飲まなかったので、ちょっと痩せられたと思いますと。ほうほうほう。うん、なるほど。
うん、
帰りにオイルさんが敷きとか200円支払いをしていたので30分だけ歌いに来たみたいですというふうにいただきました、
うん、はい、はい、ありがとうございま す, います
なるほどストレス挟んで30分ポロッと200円だけ払って歌うっていうのもまあそれはそれでいいのかもしれないですけれども
ねそうです ねそれも、
うん、
いや私も行ってみたかったんですよね、うんうん、一人カラオケ
なんかねあの一度行ってみたいなと思いつつ近所になくって
なかなかそうそう、うちもそうなんですよね。なかなかないですよ ね。
多分都心とかね。
うん。
は、あの、都内とか山手線線のどっかには確かあったと思うんですけれども、
うん、
なかなかね、ちょっと田舎の方に、神奈川の田舎の方にはない、ね、ないですね。横浜。
ないですね。
うちも田舎ですからね。はい、北の外れの方なので。はい。
隣に同じくです。はい。
ですね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。次に、やはり公式メール、G メールの方に、1月12日にヨネピさんからいただきました。いつも配信ありがとうございます。と。しかも、つたないメールに貴重なレア音源まで送っていただきありがとうございます。と。ようやく拝聴しました。いつもよりまったり感が増してて、とってもいい感じでした。とうん。
ああ、はい。
はい。で、ああ、そうそう。関西ですが、子供の頃は半分に切ったグレープフルーツに砂糖をまぶして、先の尖った三角スプーン
で
くり抜いて食べてましたよ、デザート感覚で。
わかる、うんうんうんうん。うちもそれでした。
あ、それと、うん、岩のりはそもそも滅多に食べないですね。てか、あんまりスーパーにも並んでないかも、とか。とりあえずお礼のメールまで、これからもゆるっとまったり、肩の力を抜いて、決して無理をなさらず、お二人のまったりトークの配信楽しみしてます。ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ほら、グレープフルーツ1票もらった。1票。
そうですね。
なんでちょっとなんか、はいはいみたいな感じで言うんですか？
いやいやいやいやい
や。やっぱりグレープフルーツは砂糖ですよ。
いや、中華、まあそれは、ね、グレープフルーツに砂糖は、それはまあノーマルというか、当たり前なんだけれども、うんまあ、そうか、うん、まあそうだよね。
何ですか、その、うん、まあそうなんだな、そうなんだけどね、みたいな、うん。
ちょっと、はい。
まあまあ、そうです
ね。まあまあまあ、まあ、そういうことですよね。
はい。
はい。
はい、米津さんありがとうございました。
で、まあ、岩のりはそもそもあまり食べないと。関西の方ではあまり食べられないということ。やっぱじゃあ島根の子とか北海道とかやっぱそういう日本海側というかね、うん、まあ魚介類が ね、美味しく取れるところの方がやっぱり
あるんですかね。
多いということなんですかね。
うん、そうなんですね。岩のり美味しいのにね。
ね、美味しいんですよね。うん、岩のりね。うん、お雑煮、お雑煮に入れると。
いやいやいや。
いやいやいやいや。はい、
そう、なんかその徳島の方ではなんか味噌汁っぽい味噌ベースのおみ、うん、あ、なんだっけ、お雑煮が定番だって今日テレビで言ってました。
そうですか。ああ、まあそうですね。お味噌汁みたいな汁に、ね、お餅を入れるっていうところもありますよね。
うんうんう
ん、あと私が聞いた中では九州、鹿児島、どっかか、鹿児島の方だったかな、あっちの方、九州の方だと、うん、まさに豚汁みたいな感じ。
ああ、それも美味しいも、
うん、ね、豚汁みたいな感じ。要は、味噌仕立てで、まあ、豚肉、うん、まあ、豚汁ですから、豚肉みたいなのがちょっと入ってて、野菜が入ってて、
うん、
で、そこにお餅が入ってるとか。
うん、うん、うん。
ですから、まあ、お雑煮ってね、本当に全国、津々浦々、いろんな、ね、パターンがあって、ね、それこそ、そのうち独特っていうか、そのうちならではのお雑煮っていうのもあるんで、まあ、ね、うん、本当にどういうお雑煮かっていうのは皆さんに聞いてみたいなと思って、まあ、ああいうふうな話題を振ったわけなんですけれどもね。
うん、うん。
うん。
ね。
ね。まあ、本当にね、そういう食文化というか、面白いですよね、日本はいろいろな。
ね、ね、そうですよね。バリエーションがあってね、同じ日本なのに結構違いますね。ね、いろいろ違って。
うん、
まだまだ皆さんの意見をお待ちしてますので、
ね、お待ちしてますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あと、はい、ね、いつもヨネピさん、まったりっていう風に言っていただいて、まったり感が増してって、まあ確かに雑談、あのね、番外編って本当に配信が終わった後、うん、ね、相談というか、
うん、ね、感じだったので、
ま、ね、感じだったので、うん、余計にまったりしてたんですけれども
ね、そうですね。まあ、私的には結構、なんだろう、うん、あの、キリッと喋っている
つもり、
意識、そうですね、うん、そう、意識してキリッと喋ってるつもりではいるんですけど、うんうんうん、やっぱ自分で聞いても、やっぱり、まあ、だらだら喋ってるなって思いますね。
いや、そこがいいところじゃないですか。
そうなんですかね。まあまあ、今後もよろしくお願いいたします。まあ、
そういうことでよろしくお願いします。
はい。はい、
ということで、公式メールの方、
ね、うん、
キャッツルポッドキャスト @gmail.com の公式メールの方に、メールをまたいただきました。
はい。
で、ね、まだメールを書いたことないっていう方も、ホームページの方にもリンク貼って、メールのリンクが貼ってありますので、うん、そこをポチッとしていただければメールが書けたりとか。
はい、
しますので、ぜひ、ね、はい、ツイッター140文字で書ききれないような、
うん、
ね、話題も全部読んじゃいますんで。
はい。
はい。どんなに長くても全部読んじゃいますんで、ぜひぜひ。
送ってくださると
。送っていただければありがたいかなと、嬉しいかなと思います。
はい。
で、ね、送っていただければ、こういうふうに番外編の音源、またお礼にお送りしたいと思ってますので、
そうですね、
ぜひぜひ、振るってメールをいただければなと思います。
はい、皆さんよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。追加でまたメールを、公式の、メールアドレスの方に、メールをいただきました。はい、1月の15日に、ひろこはんから、メールを、はい、初のメールということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、早速読んでみますね。
はい。
はい。猫さん、ガンさん、いつも配信ありがとうございます。以前から私の飲酒現場をお話ししたいと思っておりました。
はい。
で、かっこ以下、ちゃんと標準語で書けへんし、冗長になると思われるので、うん、適当に要約、翻訳をお願いします。と書いてあるんですけれど、はい、別に要約も翻訳もできないので、はい、
そのまんま
いきます。はい。まず、私はお酒が強いと思われているかもしれませんが、そうでもありません。うん。
そうなんだ。
そうかな、うん。はい。結婚するまでは、毎日晩酌で2合プラスアルファをちっと飲んでましたし、外で一周開けてもちゃんと帰宅できていたので、ザルとか上ばみとか言われた過去はありましたって言えや、もう十分強いじゃないですか。一周開けてちゃんと。
何をおっしゃってますか？
何をおっしゃいますやら、という感じですね。ね、はい。が、主人が全く飲めない人でした。ありゃりゃ。 はい、で付き合ってる時もビールをコップに半分飲んだくらいでトイレに座って寝てしまうくらいの汗かわ
いい、かわ
いいですね、かわいいご主人様です、はい、いいですね、
うん、でいいですね、
まあ現在は訓練の甲斐あってそこそこは大丈夫になってます。ただ嫁の方がグビグビ飲むわけにもいかず、私は逆にこの20年ですっかり飲み落ちてしまいましたと。
あ、おどろろ、
いや、いいんじゃないですか、別にお嫁様の方がグビグビ飲んだって。それは飲める人は飲むしね、ね、そうそう、飲めない人は別にね、うん、あの普通にソフトドリンクを飲めばいいんじゃないかなと私は思いますけどね。
うんうん、
ね、飲めない人に無理に飲ましてもつまんないし、飲める人が楽しく飲んだらいいかなと思うんですけどもね。はい。うん、はい。で、それと、もう一つ、不幸な環境は田舎暮らしなことで、どこへ行くにも、各最寄りの 駅へ行くにも、各当時、車で最低30分は走らないといけません。うんうん。まあ、田舎はそうですね。うちの田舎もそうですね。車がないと生きていけませんので、うん、私の実家の方の、もう、はい、
うん、まあ、そうですよね、
で、ですね、はい、バスなんて最終が19時台です。おお、まあそうですよね、田舎は
早めですね、
はい、早めですね。まあ普通です、田舎は。はい、でタクシー使ったらビジネスホテルで泊まれます。まあそう、それはそうかもしれないですよね。はい、なので忘年会、新年会、花見、打ち上げ等々の飲酒シーンがあってもお泊まりでなければ飲めないのです。うん、なるほど。
そうか、
おまけに主人の飲み会には最寄りの駅まで送迎業務が付随します。ああ、なるほど。
ああ、そうなんだ。
あ、運転手さんにならなきゃいけないわけですね。
うん、
ね、旦那様をね、迎えに行かなきゃいけないと。なるほど、なので基本家飲みですと。
うん、
うん、それでも、救急車が呼んでも40分ほどかかるような山間僻地なので、子供が小さい頃風邪気味だったり、今も母と同居してますので、スクランブル出動を想定するとそんなに飲めません、涙と。
ああ、そっか、
なるほど、スクラン、確かにそうですね、いきなり車でって話になるとね、の、今飲んじゃうとね、なかなか難しいですからね。そっか。はい、昨年もこんな笑い話がありました。天ぷらは小麦粉をビールで溶くとカラッと揚がるので、残りのビールを飲みながら揚げたてをつまみ食いしていたら、主人がスズメバチに刺されて結構大変な状況になり、終わるぜと。なんだよ、よりによってこんな時にスズメバチに刺されるからという。それは確かに大問題。いや、ちょっと笑っちゃいけないんですけど。
そうですね、笑っちゃいけないんですけど。
いけないんだけど、まあ本当にね、ご主人様だ、ね、災難だったんだけど、
災難でした。
ちょっと笑っちゃいけないんですけど、笑っちゃいけない。で、全く顔、ね、うん、うん。で、全く顔に出ないし、酔ってもいないけど、捕まったらジエンド。まあそうですよね。で、うん、おまけに救急車呼んで、悠長に待ってられへんと。以前偶然救急車の後ろを走ったことあるんですが、彼らは街中を信号をすっ飛ばして走るから速く感じるけど、信号もセンターラインもない田舎の通り道はめっちゃ辛気臭いと。ご近所も焼酎タイムやし、飲まはらへんと分かってる人も
忙して
事故されてもかなんし、急かさへんかったら救急車も変わらん、田舎やし飲酒シーズンちゃうし、てんてんてん、あとはご想像にお任せします。うん、まあちょっとこれ以上は、まあまあそういうことだったんですねと。はい、すいません、ちょっとあの関西弁がうまくしゃべれない、京都弁かな、うまくしゃべれないので、そこはご容赦いただくということで、翻訳できませんので、すいません、ご容赦いただくということで、はい、はい、で、はい、今度はぜひあれですね、音声で送ってきていただけるとメールを。
そうですね、音声ごと読むっていう新しいシステムもありますね。システム
でもありますよね。はい。
うん、うん、
うん。まあいいや。
はい、
はい、またこんなこともありました、取引先のお花見に夫婦で参加し、今日は嫁はんに飲ませて、あんたが運転手しーと先様の 社長が主人に言うてくれはったんで、あったので、安心して飲んで、ふと見たら主人も飲んでる、おわぜと。
おお、
出るつもりもなかった。
飲んでるし、みたいな。
そうそうそう。出るつもりもなかった二次会について行って、祇園のクラブでウーロン茶ひたすら飲んで、酒気を飛ばしてたのは私です。あ、
これ、偉い。
偉いというか不幸ですな。日本のクラブでウーロン茶ひたすらというのも悲しいですよね。はい。
そうですね。ね、
で、代行頼んだら二人分の宿泊費楽勝出るのですが、あいにくのお花見シーズンで空いているホテルなんてなかったのでした。という、なるほど。
ああ、そういうことだったんですね。お花見シーズンぐらいだったら車で仮眠取ってとかでもいいんじゃないですかね。ね、そうですよね。それはあんま良くなかったのかな。
ね。うん。うん、ってなこともあり、普段はジンをストレートかカクテルもどきを作って主人と 1,2 杯飲む程度ですと。
ジンストレートでも十分ですよね。まあ、ですよ、
もうね、十分強いと思いますよ。
ね、十分強いですよね。ね、なんか私強くないですよ、手で喋ってますけど、うん、強いですよね。
はっきり言って強いっす。
ね。
ストレートで 1,2 杯で十分強いレベルだと思いますよ、私は。
私でもそう思います。
はい。
はい、
はい。で、主人がそれ以上飲まないので、嫁もそれ以上飲めません。汗と。どちらかといえば、前お酒を好んで飲まないし、翌日に残らないし、糖質ないので太る心配もないから、最近はジン一択ですと。うんうん、なるほど。まあ、それは、まあ、甘い酒を、まあ、飲まないということだと、やっぱジンは正解かもしれないですね。
ジンは糖質が少ないの？
あ、ほとんどないですね、糖質は。
ああ、そうなんですね。うん、
あの、蒸留酒なんで、割と糖質は、ビールとかの、なんか、普通のあの、ビールとかに比べると、はるかに少ないですね。
ああ、そうなんですね。うん、
そうですね。あと、ウォッカなんかもいいかもしれないですね。ジンがお酒ということだったら。
あ、ラム酒。
ラムは若干甘めですよね。ジンとかウォッカに比べると。ストレート
の。ああ、そうなんですか。
ラムは甘いですよ。サトウキビが、サトウキビが月曜ですからね。確か。
あ、
だったかな、ちょっとは、確かそうだったかな、ちょっとうろ覚えなんですけどね。あの、確か、サトウキビかなんかが原料なんで若干甘めになると思いますね。
うん、うん。
なので、
そういうことですね、
はい、そういうことです。うん、はい。なので、今週の一杯や教えて元さん酒博士のコーナーなんてないんですが、まあ今飲んだ気になれる大好きなコーナーですと。
なるほど。
ありがとうございます。まあ、そうですね。今週の一杯コーナー楽しいかもしれないですね。私も非常に楽しみにしてますんで。はい。
はい。
はい。で、日はだいぶ長くなりましたが、寒さは厳しくなってまいりましたので、お二人ともご自愛の上、これからも楽しい配信を楽しみさせていただきます。うん、ではでは、のしと。で、うん、都外れも外れ、大外れ在住のひろこ、かっこはんよりと。
いただきました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。嬉しいことです ね。こんな長い長文いただいて、
もう本当にメールをいただいた甲斐があって、読み甲斐があったメールだと思います。、う
ん、ねえ、ほん
あの普段の、
まね、まあまあ、結果ヒロコハンは、まあ、間違いなく強いってことですよね。
まあ、お酒はやっぱ強いという結論に達しましたので大丈夫ですよ ね。はい、
そうですね、
まだ、うん、認識は間違っていなかった、
間違ってなかったっていう。
そうそうそう、
リスナーさんの中でも本当に、ね、女性の方で言ったら多分1位、2位を争うぐらいの、多分、ね、強さですよね、きっと。
強さだと思いますよね。
うん。うん、
まあ男性陣に出ても上位に入ると思いますよ。は
い、
多分、
ね。そうですよね。
私の知ってるリスナーさんの中でもほぼ上位に入ると思います。うん、
そうですよね、うん。そんな、だって、陣とかって相当きついですもんね。
きつい、あの、きついですね。
40度とかでしたっけ、うん、ありますよね。ね、そんななんか5度のジンとかないですよね。
ないです、ないです。
ないです。
ないですよ。
うん、私の知ってるそうジンはそんな軽いのないはずだから。
ないはずですよね。うん、
そうですよね。
で、それをストレートでカパカパ飲めるというのは、まあ、強いんじゃないですかね。
そうですよね。普通に過去の話であっても、うん、一生飲める人なんて、そうそう聞いたことないですよね。まあ、
そういないですよ。うん、
ね、そうですよね、う
ん。欧米人並みに強いと思います。
そうですよね。
日本人の中でほぼトップレベルで、ね。あの、ね、本当にあの、この間ちょっと話したんですけれども、アルコール分解酵素の、ね、うん、一番強い部類を方だと思うんですよね。
うん。ね、きっとそうなんですね、うん、多分。いや、羨ましい限り
です。羨ましい限りですね。もう私なんか、うん、お酒好きですけど弱いですからね。 本当に。
そうですね。ガンさん、そんなに強くないんですよ、ね。
強くないんですよ、実は。すぐ酔っ払っちゃいますからね。う
ん、
酔っ払って調子に乗っちゃいます
から、ね。でーす。ですからね。
もう数杯飲んだだけでそれですからね。もう、弱いですよ。好きなことは否定はしないんですけど、別にそんなに強いわけじゃないですからね。
うん。
うん、まあ、それに比べればはるかにお強いということで、私どもの想像は間違ってなかったと。
うん、いう感じですね。
ですね。はい。
はい、ありがとうございました。
楽しめるありがとうございました。またまたぜひいろいろね、うん、いただけると嬉しいかなと思います。
そうですね。皆さんも長文になりそうでしたら、ね、ぜひぜひこちらのメールアドレスの方まで、ね、メール送っていただけたら、はい、包み隠さずすべて読ませていただきますので。
はい。そうですね。
はい、よろしくお願いいたします。
翻訳せずに。
翻訳せずに。そのまま。
で、もう、私の関西弁がこれじゃダメだという方は、ぜひ音声ファイルを添付して送っていただければ、そのまま流させていただきますので。関西弁と言わずにね、その地元のね、方言、そういうね、
うん、
もね。
そうですね。うん。そういうのもいいですよね。
たまには面白いと思うんで、うん、ぜひ、
うんうんうん、
添付ファイルで送っていただけると嬉しいかなと思います。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、お便りのご紹介のコーナー続きでした。
はい
はい、で続けて今回はツイッターの方のいただいたメッセージもすごくたくさん溜まっているというか、
うん
お正月休みにかけてたくさんいただいてますので、今回はまあ途中ちょっと成果発表のコーナー挟んだりもしますけれども、今週のいっぱいコーナーといただいたメッセージのコーナーは合わせて、つなげた形でもう、というかもうほとんどお正月なので、こう半分以上は今週のいっぱいコーナーみたいな感じのツイートだったんですけれども、まあ、皆さんたくさんお正月にお酒も飲まれたということで、まあ、その辺の紹介もしていきたいなと思います。
はい。
はい、それでは、今週の一杯コーナー&いただいたメッセージまとめてご紹介コーナーということで、
はい、
特別、はい、いきたいと思います。
特別合同ですね。はい。
合同で、いきたいと思います。
はい。
はい、まず、1月1日元旦以降ですね、いただいたメッセージを順番に読んでいきたいと思います。まず、ね、猫好きさんから、明けましておめでとうございますと、はい。去年は皆様方に支えられ、素晴らしい一年を過ごすことができました。と、今年の猫の尻尾もますます進化していければな、なんて思います。今年もよろしくお願いいたします。と、猫好きさんからいただきました。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
ということで、まあ、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということと、はい、ね、ぜひ進化していければな、と。はい。ということで、はい。
そうです。
ね。
はい。
なんか、少しでもね、向上できればいいかなと。
そうですね。
ね。と思います。
変わらなそうだな。はい、うん。じゃ頑張っていきましょう。
頑張っていきましょうね。はい。
はい。
はい。で、次に、かずしさんから、猫のしものお二人様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。とりあえず、ということでいただきました。
はい。
はい。
それから、
はい。明けまして、おめでとうございます。もう、幕のうち負けちゃったんだけれども、まあ、とりあえずおめでとうございます。はい。それから、次に、一之助キックさんからも、新年明けましておめでとうございます。といただきました。これをインスタグラムについてるな、写真が。ああ、
うん、
これお正月のお飾りの、綺麗なお花ですね、なんかね、
うん。
インスタグラムの写真がついてますね。赤い。
すごい。
ね、あれ、赤い
色
に、黄色いお花に、ね。
何、
うん、
しかね、
ね、
ゆりと菊
ですよね。ゆりと菊と、あと、うん、なんて言うんでしたっけ、この赤い丸い、ね、
まんじゅですか、ね。
まんじゅでしたっけ。千寿だけはまんじゅだかっていうやつですよね、うん、確かね。
ですよね。
はい、
うん、
綺麗なお飾り。写真をいただきました、ね。はい。ありがとうございます。これは、あれですかね。一之助さんが生けられたんですかね。奥様が生けられたんですかね。ね。
そっちだろう。うん、
ね。 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続けて、アートワーク担当のアレットさんから今年もよろしくにゃーということでインスタグラムの写真をいただいてます。はい、これは猫ちゃんが、座ってるやつですね、うん、黒猫ちゃんが
ね、かわいいですね。
かわいいやつをね、いただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから野良茂さんが明けましておめでとうございます、年明けの一杯目ということで特別純米日八、皆さんも今年もよろしくお願いいたしますということで、
はい、
これもインスタグラム写真で、
ね、お父さん学習長がまた、
ね、がいつものように、ね、いつものにやるんで、純、あ、純米大吟醸2割、純米8割ということで、ゆえに贅沢という、日八というお酒ですね。日本酒ですね。それで日八ということなんですね。特別純米酒ということで。いただきました。まあ、お正月からね、美味しそうなお酒を。ね。いいですね。いいですね。はい、ありがとうございます。ね、
はい、ありがとうございます。
はい、そして、1月2日に、一之助菊さんから、麦焼酎、麹屋伝兵衛、追松酒造、氷を忘れてロックでいただきましたって、いや、氷を忘れたらロックじゃないじゃないですか、多分。ストレートってことかな？
あ、ストレートか。
っていうことですね。ロックじゃなくてストレートって。これもなんかお刺身かな、おつまみ。
ねえ。
ねえ、美味しそうですね。
また後ろの鯛のところが、ね、ちょっとピンと合ってていいですよね。
ねえ。
ねえ、美味しそう。
そうですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次にアレットさんが玉のご挨拶ということで、これは、うん、これは玉ちゃんですね。
うん。うん、そうですね、サダイさんの玉ちゃんと、
とな
んか今ガチャガチャで流行ってる猫の、ね、あの、なんかね、猫が立ってますね。
立ってるやつですけど、これガチャガチャで出てくるやつなんですか、このちっこい猫ちゃん。
そうですね、今ガチャガチャで流行ってるやつですね。
うん、あ、そうなんですか。
はい。
知らなかった。なんかね、コンパクトな門松のお飾りで。
ね、お飾り、すごい綺麗ですね。
綺麗ですよね、これね。門松の入った、うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、大阪に赴任様の大バカさんから今日の一本空いているのは昼の分ということで、
うんうん、
なんか一個は、あ、なんか一つは空いて、絞りたて生ぶどう酒はほぼ空いていて、もう一個、うん、トカチワイン、白ワイン。
ミラーチュル、チュルガ
ウ、うん、うん。
ですかね。美味しそう。
ですね。白ワインってね。で、奥に見えるのはなんかこれカニかなんかですかね。
ああ、ほんとだ。カニ食べてる。
いいな、いいな。いいな、
いいな。やっぱお正月はいいですね。
いいっすね。本当に、羨ましい。
ね、
はい。
羨ましい。はい、ありがとうございます。
はい、
カニ食べたかったな。
ね。カニ食べてないんです、私もそういえば、この正月。
ねえ、
食べたかったな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に、武蔵お住まいの野田茂さんが今日の一杯梅ソーダ日本酒以外もということでインスタグラムに写真をいただいてます。
うん、
あ、これシュワシュワ梅ソーダルーミーということで、うん、キリンのね、梅割りソーダっていうことですかね、梅酒割りのソーダですかね。
ね、初めて見ました。美味しそう。
美味しそうですね、これね。まあ、お父さん学習長がいるので、やっぱご自宅で飲まれたと。いうことなんですね。
ですね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に1月3日、大バカさんから平安神宮到着ということで、これは初詣お参りに行かれたんですかね。平安神宮。インスタグラムの写真です。
ああ、
また立派な、
いい。
立派なね、感じですね。綺麗ですね。なんかすぐ、混んでなかったんですかね。すごくね、有名な平安神宮ってすごい有名なところですけど。
ねえ。
ねえ。
結構人見る限りそんなに混んでなさそうですよね。
混んでるようには見えないんですけどね。
うん。
まあ、初詣に行かれたということじゃないですかね。はい、ありがとうございます。
私初詣さえも行ってないです。はい、ありがとうございます。
そうなんですか。はい。 で、私が三が日最後のお雑煮ということで、三日目のお雑煮ですね。岩のり、磯のりと三つ葉は基本ですということで、まあ岩のりをパラパラと振りかけた、まあこれ雑煮と三つ葉ですよね。
美味しそう。
ね、まあ見ていただくとわかるんですけど、はい。
ちゃんとナルトにコトブキって入ってるやつ使ってるんですね。
そうそうそう、そうそうそう、ナルトに、人参に、まああと、うん、ちょっとね、大根の薄く切ったやつ、たまく切りに、うん、で、まあお餅というシンプルなお雑煮ですね。
白だしですか？醤油？一応。
うん、一応醤油だしですね。はい。
うんうんうん、
薄口の醤油だしって感じですかね。
そうなんですね。
はい。
うん、すごい美味しそう。
はい。まあ、かつおだしというか、まあ、ね、ああいう感じの、だし汁です。
うんうん、
はい、
う
ー
ん。
あっさりめのやつですね。はい。
ね、
もうこれですよ、これ。やっぱり、雑煮には岩のりですよ。磯のり岩のりですよ。うん、
っていうのは聞いたことないですけど、はい、美味しそうですね、はい、うん、
ですね、今度ぜひ試してみてください。まあ雑煮の
そうですね、うん、ね、試してみます。
はい、
はい、
で次に、寺友さんから、今日の一杯地酒花の舞純米吟醸フルーティーで飲みやすい味ですということで、地酒の花の舞と、
うん、
やっぱり、うーん、なんかやっぱりね、キンキラのラベルで美味しそうですね、これね。
ねえ、なんか高そうですね、すごい。ね、
高そうな。純米吟醸ですから、高いお酒なんでしょうね、きっとね。
あ、やっぱそうなんだとか。ねえ、うん。美味しそう。テレビの前にダーンと置いてありますね。
置いてありますね。
はい、ありがとうございます。
はい。もうなんかやっぱり皆さん、お正月は日本酒なんでしょうかね。
ねえ、そうなんでしょうかね。ね、
はい。で、野良茂さんがインスタグラムの写真で、これは、どっかお参りに行かれた、やっぱり初詣行かれたんですかね、神社かなんか、うん、絵馬、大きな絵馬の会。
なんかですね、うん、うん、
ところ。
めちゃめちゃ大きい絵馬があります。
ですよね。で、お参りとか、うん、毎年恒例の甘酒とか、正月からカレーとか、いっぱい写真をいただいているので、うん、そうカレーは多分、ハーフアンドハーフランチ、マトンカレーとタイレッドカレー、今年初カレーということで、食べられた、
うん。あら、美味しそう。うん、
これが、
で、インドカレーですね、これ。
インドカレーですもの。で、なんで食べられたということですよね。
なんで。ねえ、美味しそう。ね、私そう、ね、インドカレー超好き。
あ、大好きですか？もう私も大好きですよ。大
好きです、すごい。美味しいですよね。
特になんでね、あとラッシーで、うん、飲み物はラッシーでとかね、
うん、ねえ、ラッシー美味しいですよね。
美味しいですよね。はい、
はい。
で、甘辛団子にみたらし団子福袋もらったということで、インスタグラムをいただきました。これがまた、
うわー、みたらしもまた美味しいと、ね、
はい、ということで、みたらし団子の最後写真、
ねえ、どっち派ですか、ガンさんは。みたらしは、あ、みたらし団子はみたらしかあんか、うん、
あー、両方好きですけど、みたらしの方がどちらかというと好きですかね、
うん、あー、私もみたらし派ですね、
うん、ちょっと甘辛系の方が好きですね、
うん、そうですよね、
うん、
はい、ありがとうございました。
で、次に1月4日、一之助キックさんから10月桜っていうので、うん、インスタグラムに写真をいただきましたが、これは、今の時期、こう、桜が咲いてるってことですか？こういう。
ね、私ちょっとまだインスタグラムが開けません。
開けませんか、うん。なんか桜っぽい
感じのお花ですね。
感じのお花ですね。はい。で、マドノチズミネーション2014とか、うん、インスタグラムいっぱい、うん、あ、綺麗なイルミネーションと、うん、あと、うん、あれですかね、今日の一杯ということで、水深株式会社水深山根本店ピザのお供にということで、水深ってこれ確か広島のお酒ですね、日本酒ですけど、うん、だったかな、確か、
ピザのお供に日本酒ですか？
ね、それもちょっとあれですよね。
ね、
あ、合うのかな。ちょっと微妙になんか合うのかな、うん、心配な感じですけど、マルゲリータ、あ、ピザはマルゲリータなんですね。あ、
ね、いやー、マルゲリータ美味しそう。
マルゲリータ美味しそうだね。
そうです、美味しそう。
私はやっぱピザというとどっちかというと赤ワインの方が合うかなと思っちゃいますけどね。それからもう本当にキリッと冷えたビール。まあもちろんビールが一番合うんですけど、日本酒よりは赤ワインとか、
白
でも辛い白ワインかな、モーゼルとか、そういうのが合うのかな、しゃぶりとか。うん、まあ難しいな。なんだろう。やっぱビールかな。ピザは、うん、
ビールですね。
やっぱ基本ビールかな。
うん。
うん。
ドイツビールですよ。ドイツビール。
ドイツビール。なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。まあで初詣とやということで浅草寺に行かれたと。
うんうん、うん、
これはまた思い切り混んでますな。
なんとなく。ねえ。
はい。
まあ、きっと混んでますね。これ、ね、この感じ。
これはこの感じきっと混んでるでしょうね。
間違いなく混んでますね。
お疲れ様でしたと。はい。
お疲れ様でした。
はい。で、次に、いくらもさん、馬の胸の毛にお住まいのいくらもさんから、熊手を見せたら嫌がる猫娘ということで、インスタグラム。
かわいい。もう、ぷいってしま
った、
ね。もう、
ぷいっていう感じで、嫌って感じですかね。うっとしかったんですかね、熊
手さん。ねえ、きっといくらもさんが、ねえねえねえねえって多分やったんじゃないですか、うん、きっと。
嫌だ嫌だってぷいっとしてます ね完全にね。
ね、
はい、ありがとうございます。で、足立区竹の塚あたりのスマイルさんが、今夜の一杯月の井純米茨城のお酒ということで、うん、純米ということで多分日本酒かな、日本酒ですかね、うん、なんかこれアニメみたいなラベルですねこれね。
ね、120%。
撃破率 120% って、缶これですか？なんだっけな、なんか、艦隊コレクションでしたっけ？何でしたっけ？
全然わかんない。
なんか全然わかんないな、これ。なんかそんなような雰囲気のあれですけど、最近見てないからさっぱりわかんないですね。
ね
え。ねえ。で、バックは、あの、これは、Mac ですね。パソコンがバックで。これなんだろうな、このラベル。ちょっと気になるな。
気になりますね。なんか下に多分アニメの名前が書いてるんだろうけど、ちょっと私見えないんですよね。
あ
ね、ぜひ教えてほしいですね。
ね。なんとか書いてありそうですね、これね。
ね、書いてるっぽいですよね。はい、ありがとうございます。
なんだっけな。なんとかパンツァーってやつでしたっけ、あれなんだっけな、読めないな。
いやー、わかんない、私画面が小さすぎて、写真も小さいから読めない、
うん、あ、なんだっけな、なんとかパンツァーとかいうやつでしたっけ、あれダメだ、わからないあー、なんかダメですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
裏書きってあるのか、裏書きってっていうのが、これが裏側の、あ、分かった。あ、
なんか書いて
ある。こっちに書いてありますね。ガールズパンツァーだ。
あ、ガールズパンツァーですね。
っていうアニメのあれでしょうね、うん、きっとね。これアニメの
ドロマキット。あ、形になってから
ーって、ね。って叫んでますね。
うん。
ガールズパンツァーか。なるほど。
あ、私見てないですね。
これ見てないですね、これね。見てないですね。
うん。
うん。ウーさん見られてるのかな、これを。
ね。
ね、
そうなったのかな、
はい、まあ、もし見られている方はぜひ、ね、感想とかお聞かせいただければなと思います、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、野良重さん、今日の一杯土曜日だけど水曜日の猫ということで、これ水曜日の猫というビールのですね、
うんうん、そうですね、
これは、うん、これはこれで、まあ、美味しいお酒だと思います。はい、
ね、はい、ありがとうございます。
で、次に、1月5日に大阪にお住まいの大バカさんから25回配信どうもお疲れ様です。いただきます。今年もよろしくお願いします。と ということで、25回聞いていただいてます。あと、同じく寺友さんが25回で、今年もよろしくお願いします。お正月はダルダルだったので、食べる量を抑えてますと。なるほど。まあ、あんまりね、ゴロゴロされてて、あれだったんで、食べる量を抑えておられるということですね。で、それから、ピンチャさんから、猫の失敗をしました。あと、今回ツッコミどころ満載でした。ガンさん、グレープフルーツ、砂糖はノーマルでしょうと。昔先端がギザギザになった専用のスプーンがありました。トマト砂糖も昔食べたなぁと、
うん。でしょう、でしょ、でしょう。
なるほど。
仲間がいて。
そっかぁ、やっぱり。
ね、猫好き。あと2票、2票獲得。
着々と猫好き派が、猫好きさん派がね、増えてき
た。獲得してますね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それか次に、桃の国にお住まいのガニさんから25回いただきます。明けおめというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、ウーさんから、塩担々麺、塩の風、あと塩の風ということで、塩担々麺というラーメンなんですかね、担々麺ですかね。
うん。
あ、なんか辛そうだな、色からすると。
インスタグラムは開かない。
開かない。
あ、開けた。あ、辛そう。
辛そうだね。真っ赤っかで、なんか。
すごい辛そうですね。まあ、超真っ赤。
ね。
卵乗ってるのなんか美味しそう。
ね。
ね、美味しそう。
どうだったんでしょうね。
ね。
辛かったんでしょうかね、やっぱりね。
ね、いや、でもそう、ビールがちょっと減ってますもんね。もう辛かったんじゃないですか。ね、
で、今夜の一
杯。これ届く前にこれ飲んじゃってるパターンです
か、ね、多分そういうパターンですよね。で、今夜の一杯目、生ビールメガサイズ、都夏、つげですかね、うん、って書いてありますけど、インスタグラムがプレミアム
大きいのかな、
大きいのっていうことですかね、
あーの、うん、あー生ってことですか、
はいはいはい、
あーそうなんだ、美味しそう、
うん、美味しそうですね、でもなんか担々麺の時にもビール飲まれてるから2杯目のような気がするんだけど、まあいいか細かいツッコミが、ね、あ、夜もしかして塩担々麺は昼で今夜の一杯目ってことで、うん、夜の一杯目ってことですかね。
本当、え、さっきとこれなんか同じ感じじゃないですか、ね、木目の感じが。あ、違うか、違うんだ。
違いますよね、これ多分、ね。
あ、違いますね。
多分違うお店だと思いますよ。うん。
なんか昼は昼で飲んで、夜は夜で一杯目と。
夜の一杯
目。いや。お酒は一日トータルで数えるんじゃないですか。その毎食で一杯目で数えるんですか、ね、それ。
朝昼晩で一杯ずつと。ウーさんは。
いや、さすが、もう、ね、酒好きは違うな、本当に。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
それが次に、西所沢住まいの和さんが25回を切り上げて、合唱を聞いてますよ、ということでいただきました。はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから一応関西の住まいのジミーちゃんがグレープフルーツに蜂蜜かけて食べるので砂糖でもいけるかもと、それとソラミでも言ってましたがトマトに砂糖をかけますよということで、
でしょ、言えたー、
3票目です、3票目ですね、わー、
3票目
そうか、猫好きさん派ね、強いですね、なかなかね、まあこれがやっぱりノーマルなのかな、
あ、砂糖かけるのが、
うん、ね、砂糖かけるのがね、まあそれはやっぱりね、うん、酸っぱいからやっぱり普通は砂糖かけますよね、
そうですよね、ちっちゃい頃かけてました、
うん、蜂蜜をかけて食べるっていうのもありなんですかね、グレープフルーツ
ね、それはそう、私それ初めて聞きました、うん、けど絶対に砂糖も合うから逆にもっとヘルシーで美味しいかも、うん、
ちなみに私トマトはやっぱり塩をかけてましたね、
ああ、まあでも私も、北海道ではそういう食べ方がありますよっていうだけで、はいはい、私はドレッシングかけて食べてました。
あ
砂糖を食べたことなかった、
うんうん。はいはい。私もだから砂糖ではなくて塩をかけたりとか、まあマヨネーズかけたりとか。
あ、
まあドレッシングもありだけど、うん、まあ、どっちかというとやっぱマヨネーズが多かったですね。はい。
高校に入って砂糖をかけるのを知ってから、
はい、
砂糖をたまにかけてましたけど。
はいはいはい、はい、
うん。
そうですか。なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、次に、かましにお住まいのレノさんから、第25回と、四角い餅が食べてみたいということで、いただきました。
食べたことないのか。そっかそっか。
そう、レノさんは、 ね、北九州っていうか、九州の丸餅しか多分食べたことないってことなんでしょうね。
でも売ってないんですか？
いや、だから基本売ってないんですよ、あっちの方は。切り餅は。
そうなんだ。切り餅は丸だからか。
そう、切り餅って、切り餅っていうか、餅は丸ですよ。
切らないのか。
切らないから。
丸めますから。切らない、切らない餅なんです
よ。切らない餅ですけど。西の方は。そう、うちの方含めて。
じゃあもう切り餅って言わないんだ。
切り餅って言わないですもん。
砂糖の。丸餅なん
だ。そう、砂糖のお餅ですからね。
ああ。
砂糖の切り餅じゃないんですよ。砂糖のお餅です。
砂糖の丸餅？
丸餅。お餅？お餅です。
面白い、うん。
いや、だから逆に言うと、切り餅っていうのがどういうものかって想像つかなかったですね。田舎いる頃は。島根とか出雲いる頃は。
ああ、そっか。うん、彫刻刀で彫ってある、切ってる餅ですよ。うん、うん、ウトです。
いやいやいや
普通の木、普通の包丁で切ってる餅ですね。ですよね。
だから餅を、はい、包丁で切るんですよね。四角く。
うん。なんかもう。
だから切り餅ですよね。
うん。固める時点でも四角い多分容器に入れるんでしょうね、きっと。
そうそうそう。ね、のし餅っていうか四角い容器にで平べったく作って、で、それを少し固まったところで切るんでしょ？
うん、そうですね。
だから切り餅って言うんですよね。
うん。
で、丸餅はどっちかっていうと、つきたてのやつを丸めて丸めてっていう感じなんで、切らないんですよね、全く。
あー。
もうちぎっては丸め、ちぎっては丸めですよ。作り方としては。
でも、それすると、柔らかいです。すごい、すごいスペース使えません？
あー、まあまあ使いますよね。
うんうんうん、うん。
かさばるっちゃかさばりますよ。
かぞかさばりと。そう、でも丸文字の方がなんか、心がほっこりする感じがする。
うん。
うん。うん、そうです
ね。そうなんです
ね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次に、横浜市にお住まいの佐々木健さんから24回25回、大掃除&反省と腐敗調と、ガンさん大掃除は共同作業、素晴らしい。私も昨年暮れは十数年ぶりにお手伝いと。うん、腰痛越年ですと。本年は少ない除具と、歩数目標継続で体型維持、プラス休館日、月のうちの15日と半分休館日ってことか、これ。15日パー月ということです。猫、うん、さん大きな目標頑張るということで、いただきました、うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
沢田健一さん素晴らしいですね、沢田さん。半分は休館日にすると、ね、月のうちの。
お酒？
お酒ってことですよね、休館日だから。
でも沢田さん結構飲んでらっしゃいますよね。
ようなイメージですよね。
うん。
おそらくね。
うん。だって大体あげてくださる、写真、一升瓶とかですもんね、大体。
ですもんね。
うん。ってことは多分ちょいちょい飲んでるっていうこと
じゃないかなっていう感じなんですけど、
ね。っていう感じ。あ、でも15日も、だってことはあれじゃないですか、ね、やっぱりガン
さんと。飲むときにま、飲むときにまとめて飲むと。うんそういうことなのか違うのかな。
あ、でもちょいちょい飲んでるんじゃないですかね。
そうなのかな。まあ、目標ということで。はい。
あーさんもピンチャさんも。
はい。
あれ、やるんですよね。
あ、やりますよ。はい。やりますよ。
週に。
週に2回。私は。
いやいや、3回でしょ。
いやいやいやいやいや。
2回それ収録日だけじゃないですか。
収録日のマイカースタジオだと、はい。
うん、飲めないですもんね。
飲めないですからね。
はい、その他は一日入れないんですか？
まあ、ないですね。はい、毎日。
ないです。
はい、ないですね。
はい。そうですね。まあ、週に2回も休めばいいですよね。
うん、はいはい。うんうん。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、千葉にお住まいの一之助菊さんが、今日の一杯は、越州純米田吟醸。六の腰というのがインスタグラムですかね。でいただいてますけれども。うん、うん、あんまり聞いたことないんですけど、なんか美味しそうな、ね、おしゃれな、なんか、
ね、おしゃれな、おちょこじゃないや、なんだっけ。
とっくり？
あ、とっくりに入ってますね。
ね。グラスもなんかおしゃれな感じで。
ね、家でこれ飲まれてるんですかね。
ね、ね、どうなんでしょうね。外ですかね。外ですかね。これなんとなく外っぽいですけどね。
あ、外っぽいですかね。はい、おしゃれ
です。ですね、はい、はい、ありがとうございます。あと、ごめんなさい、いっぱいね、旬の料理盛り合わせとか、 エビ、新醤、大根、人参、ウグイス、ゆずとか、花山、かけまぐろ、うたま、山あおい、なんかよくわかんないですね。名物、駒形、揚げとろ、鮭の西京焼き、あんず、みつ煮とか、ちょっと見ると全部お腹が空きそうな、ね、インスタグラム全部写真いただいてますけど、見ると全部お腹が空きそうな、美味しそうなメニューばかりですね、これね。悔しいな、なんか。あと、
懐石料理なんですかね。ね、すごい。
長芋そうめん、オクラユーズとかの、こう、うまそうですよね、でもね。
ねえ。
懐石料理みたいな、なんか、ね、日本料理のコースというか、美味しそうですね。
感じですね。一品ずつ出てきてる感じですね。
麦とろ。麦とろ
って、ああ、美味しそう。
そうですね。これど、やっぱどっかのお店なんですね、きっとね。
あ、そうですね、お店ですよね。
麦とろ、美味しいですよね。とろ入り抹茶アイスクリームとか、ね。ありがとうございます。
いっぱいありがとうございます。
ね、はい。で、野田茂さんから今日の一杯、焼きみかんに日本酒ということで、焼きみかんに日本酒。
普通のみかんに見える。
普通のみかんに見えます。はい、
焼いてるのかな、
ね、焼いたってことですかね。焼きみかんに。日本酒って書いてありますね。この後焼いちゃ、ね、この後焼いたってことですかね。
あ、焼くんですかね。焼き梅干しは聞いたことあるけど。
いやー、焼き梅干しも聞いたことないですけど、焼きみかんもっと聞いたことないですけど。焼き梅干しって、え、梅干しって焼くんですか、うん、
そう、なんか、なんか梅酒、え、てか、焼酎に梅入れる方いるじゃないですか。
はいはいはい。
それを、なんか、なんだろう、焼き物屋さんとかだったら、はい、炭火で、なんかちょっと焼いて、ちょっと焦げ目つけたやつを入れたりとかするのは見たことありますね。
はあ、
そうなんだ。なんかちょっと香ばしくなって美味しいみたいですけど、はいはいはい、このみかんは焼いてないですよね。ね。けど、これから焼くんですかね。
あ、ね。っていうことですよね。
はい。ありがとうございます。
あと5日、この日に、第25回を熊さんが聞いてくれてます。ありがとうございます。
猫の尻尾。
せーの、明日も聞いてくださいね。
またもやバラバラ。
またもやバラバラか。
言葉がちょっと変わるだけでここまでバラバラになるとは。ね、まあまあこれは聞いてください。
まあまあまあこれはこれで、はい。
はい。またにまた、はい、今回の、このコメントをお待ちしてます。
評価もしていただければと。
評価もしていただければそうですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。